命の神から離れてしまったら、私たちは何の良き技もすることができませんよ。イエス様はヨハネの15章で有名な言葉でありますが、私はブドウの木、あなた方はその枝であると言われました。これはイエス様と私の関係の、すごく大切な関係のことを言っていらっしゃる。イエス様と私たちは本当に命のこの結びつきの関わり、つながっているか離れているかという、この二つの一つなんです。だから私につながっていなさいよとイエス様おっしゃる。もしつながっているならば、人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、相互関係だと言っておりますけども、私たちが主につながっていくときに、イエス様は私たちにしっかりとつながってくださる。祖母の関係です。その人は身を豊かに結ぶようになる。その次です。私から離れてあなた方は何一つできないとおっしゃるんですね。いや、イエス様、何一つできないって言って、今のクリスチャンの経験から何かできるんじゃないでしょうか。自分が頑張ったら何かいいことできるんじゃないでしょうか。人々を励ますこと、教会に使えることもいいことができるんじゃないでしょうか。良いことができるんじゃないでしょうか。できません。できないんです。私から離れてはあなた方は何一つできない。これが私たちの、イエス様との私たちの関係なんですね。神様から離れていて、神の御心にかなうことは何一つできない。良いことは何一つもできない。麗しい聖霊の実を結ぶことなど、愛、喜び、平安、寛容、慈愛、親切、これはできません。まあ、できませんね。見せかけの人間の努力で、そういうことを私はやることができるかもしれませんけど、命にあふれることはできない。祈りの力も、そこにありません。証の力もありません。どんなにそのように装ってみたらダメです。私の内側がはっきりすることがわかります。なしに、力がない。命がないことがわかります。ましてや、証をし、魂を導きすることなど何一つできませんよ。どんなに雄弁だったとしても、どんなことができたとしても、神様はその人に魂を得られることはないでしょう。私から離れてあなた方は何一つできないからである。どうぞ私たちはこのサムソンの失敗から学ばなきゃならないということを思いますね。サムソンは神様が人間に与えた無限の可能性ということを感じさせますね。あの大活躍。そして人間の可能、無限の可能性を十二分にある意味で発揮した人物でもあります。だけどもサムソンはその尊いたものをふさわしく用いること、清く生きることに彼は失敗してしまった。まことに無頓着であった。奔放であったと。わがままであったということですね。最後に短く、本当に素晴らしいこのところを見て終わりたいと思いますが、サムソンという人はね、悔い改めということの素晴らしさをまた最後において実証してくれた人物でありますね。22節の言葉です。サムソンは獄屋の中で目が見えませんけども、この薄を引いていたと書いてありますね。暗い獄屋の中で鞭で追われながらですね、薄を引いていたんです。22節、その髪の毛は剃り落とされた後、再び伸び始めたと書いてある。サムソンはもう、神様に捨てられ、神様にさらえてもう終わったんじゃなかったんですよ。神様は、わがままな神の器を一旦、裁かれ捨てられます。だけども決して見捨て、永遠に見捨てることはなさらないお方なんだということですね。ひとたび選んで召して、神の恵みに預かせた一人一人を神様は慈しんでください。最後まで、最後まで見捨てない方なんです。 ありがたいですね。サムソンの髪の毛は剃り下ろされました。確かにそうです。その表現において神様の御霊が彼から去りました。神様が去られました。だけどもその剃り下ろされた髪の毛がまた伸び始めたと書いてあるんです。この箇所は本当に素晴らしい箇所じゃないでしょうか。慰めに満ちた箇所じゃないでしょうか。何度読んでも飽きない、この短い一句にサムソンの本当に真実な悔い改めが込められているんですね。死ぬって失敗したら終わり、もうダメだということは決してない、決してない。神様は今も悔い改める罪人を喜んで迎えて新しい力に満たしてくださる方なんだということです。何度でも何度でも私たちが悔い改めるならば、神様は私たちの罪を許し、私たちを抱えて引き上げようとしてくださる、また新しい力を満たしてくださるんですね。サムソンの髪の毛が伸びきったときに、これは少しの過程、プロセスが必要ですよね。時間もかかりますよね。はい、改めました。はい、回復されます。そんなことじゃないわけです。彼は薄く引きながら、これまでの自分の人生、これまでの言い方をどんなに思い知らされ、思い返し、そして悔いたことでしょうか。そういう極夜の日々だった。そしてその時からだんだんだんだん髪の毛が伸び始めたんですね。そしてサムソンの髪の毛が伸びきった時に、彼の悔い改めの期間が終了しました。そして彼は再び神様の力が彼自身の体中にみなぎるのを感じた。そしてチャンスが訪れました。タオの髪の犠牲を下げるこの宴会、大宴会用にですね、彼をあざけるために引き出されます。彼はそのスタジアムを支えているところの柱に連れて行ってもらって、そしてその柱を最後の力を振り絞って押し倒します。多くの敵を打つことができました。そしてサムソンが死ぬ時に殺した者は生きている時に殺した者よりも多かったとありますね。サムソンその最後においてそれまで異常の働きをすることができたということでありますね。こちら私たちも悔い改めを通して神様から力を受けることができるんだというメッセージがここにありますね。何度でも何度でも、もし私たちが本当に神様に立ち返るならば、いろんなところ私たちは通されるわけでありますね。時に本当に停滞、本当につらい経験もいたします。今日のこの孤独の中にふっと思いましたけどもね、最後のところに本当に神の御心にかなうものがこの悩みが多いなんてことも書いてあるんですね。しかし神様を助けてください。クリスチャンとしての道を従って生きるということは決してですね、楽なことではないし、またトントン拍子に神様が良くしてください、そんなことは聖書の中に残念ながら書いてないんですね。主を求める者は良きものに欠けることはない。その後、正しい者には技がある。しかし、主はすべてその中から彼を助け出さる。書いてありましたね。私たちはいろんな経験を通して、はっと目覚めさせていただく。神様、そういうチャンスを私たちに与えられます。そしてその時に私たちは本当にへり下たい、砕かれたいものになりますね。そして本当に自分の生き方を、もう一度修正する、悔い改めて修正する。その時に神様が私たちに豊かな憐みと恵みを与えてください。サムソンに与えるときに新しい力を、みなぎる力、命の力を添えてくださる約束です。どうぞ私たちも 悔やみを通して神様から新しい力を与えられたいと思いますね。いくつかのことを申し上げました。